それでは俊先生が今韓国の方に行っておられます。もう韓国で今日また明日いろんなこの集まりがあってですね、そこでまた俊先生はメッセージされるということを聞いています、本当に主が聖霊様を、ね、油注ぎの方でもう通り札として持ち出されるように、先生方の上に聖霊様がますます注がれて、その集会が祝福され燃やされるように、また健康も支え導きをされますようにですね、お願いしてまいりましょう。またアルスを預かっておられるマリア先生、またの健康、そしてまた金曜日にまたメッセージをですね、マリア先生がしてくださいます。まあ、土曜日またエリア先生がしてくださいますので、このことも思いながらお願いしていきたいと思います。それではお願いしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に今この聖霊様の火が、アトス様、火が、火が、愛する先生の上にますます注がれ、その集まり、そのところに先生方、ほとんどそのセミナー、その集会、主を祝福なさいますように、当力だとして聖霊様が望んでやさり、そのところで聖霊の火が燃え立って、主よ、アトス様、あなたがこの韓国をアトス様、導いてくださいますように、燃やしてくださいますように、多くの民を主よ、アトス様に望んでくださいますように、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ラバラバラバラバラバラ、イヤバラバラバラ、イヤバラバラバラ、イヤバラバラバラ、オーリアバラバラ、健康も支えてください、オーバカラのまだ先のこのプログラムも、主を一つと共に歩んでください、道をやさり、さらにまた信仰と精霊、御霊と知恵、恵みと力でまとます、満たして用いて道をやさるから感謝します、感謝します、感謝します、またレスを預かられる、マリア先生の上にも上からの寛大なき恵み、油そういう豊かに豊かに注いでさいますことを感謝いたします、どうぞお父様、聖霊様がますます望んでさって、この金曜礼拝を祝福なさるから感謝します、取り札として用いなさるから感謝します、またエリア先生も昨日、また土曜日と、主と様が語られます、主を祝福なさいますように、取り札としてますます用いなさいます、聖霊様が望んでなさいますように、主をどうぞ、また主と様、井上先生、主を用いなさって感謝します、守り道行き、また健康しなさいますように、築城さん方、またリーダーの方々、主と様、この教会に属するお友達、愛する兄弟姉妹、インターネットに属する人々、主をますます主をどうぞこの時間祝ください、導いてください、用いてください、ハレルヤ、この時間を主を聖霊様のと委ねます、委ねます、期待いたします、主を感謝します、愛する聖霊様のお名前によってお祈りいたします、アーメン。今日ちょっと昨日ですね4章でしたけども、今日ちょっと3章が飛んでたので3章4章やって、コリントの第2コリントの11章をちょっとさせていただきたいと思います。ちょっと後の順番がちょっとあるものでちょっとこのことをちょっと3章からさせていただきたいと思います。3章の一節、この出来事の後アハシュエス王はアガク人ハメダダの子ハマンを重んじ彼を昇進させてその席を彼と共にいる全ての首長たちの上に置いたですね。それで王の門のところにいる王の家来たちが皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏したと書いてあります。まあ、一節ですね、この出来事の後とですね、これどういう出来事が起こったかということがですね、ちょっと気になるんですけども、まあ、王妃のワシティがですね、この宴会、王が備えた宴会に来なかった。まあ、それでいろんなこのことがですね、この国中で問題になった。まあ、そして王妃を変えなければならないということで、エステルが王妃に選ばれるというこのことでありました。その前ですね、王の側近でもあるまたワシティの王妃のこのよりのこの2人のこの宦官ですね、これはカドバンって書いてもありますけど、ビクタンとテレシエの王のこの不満とこの暗殺計画が立てられたということをですね、3章のところにはすみません、2章ですね、2章のところでは書いてありました。そこで、これをですね、モルデガイが聞いて王妃エステルのところに知らせて、またエステルがこれをモルデガイの名によって王に知らされたということがですね、まあ、よってこのビクダンとテレシュはこうはこの門番は2人は処刑されたということが、この国のこの記録書にですね、記録されていくわけであります。これが後で大きな神様のこのご企画の中で導かれています。まあ、もう一つですね、ハマンはアガク人ですね、ハメタダの子ということですね。 このアガク人が結局ですね、サウルに捕らえられるときに神様が誠実せよと言われたアマレクの王だったんですね。王だったんだけど、誠実その場で誠実をしないで、みんなの手前、自分のですね、本当にこの重い肉の欲によって、本当にこのアガクを連れてきて、みんなにこう手柄を見せるような形でですね、したわけです。このアマレクなんですよね。アマレクというのはまた別にですね、このモーセの時に、岩場のこのところメリバの水が出た後でですね、17章に書きますけど、出エジプト17章の8節には、さてアマレクが来て、レフデムでイスラエルと戦ったってですね、ここでもうモーセがこの手を挙げている時は、まあ、イスラエルが優勢になるんですけども、もうモーセの手がこう下がってくると、アマレクがこのですね、まあ、優勢になったということをですね、この11節には書かれてあります。そこでアロンとフルがですね、モーセのこう右と左に立って、その手を支えてくださって、まあ、イスラエルが優勢となって、本当にですね、この勝利へと導かれていくわけであります。まあ、16節にはですね、それは主の御座の上の手のことで、主は世にわたってアマレクと戦われるですね、そしてアドナイ西ってですね、主の勝利の皆で、本当にこの祈り続けるということが、本当にこのとてもこの大切、今のこの世の時代においても重なる部分があって、これはよく教えてあるなということをこの思いました。まあ、そのことについて、見ていきたいと思うわけでありますけども、そして、5節にはですね、3章の5節にはハマンはモデリカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうとしないのを見て、もう憤りに満たされた。だんだんだんだんこのアマレクのですね、この性質が出てきてですね、本当にこの6節ではですね、ハマンはモルデカイ一人だけに手を下すことだけで満足しなかったって、もうこれがモルデカイが私はユダヤ人ですということを、もう周りの人々にですね告白してたので、まあユダヤ人はですね、神様以外には礼拝崇拝はしないので、まあみんながですね、そのようなことをしない。だからこれはハマにとってみれば、これはもうとんでもないという国中に対してこの悪いことをですね、だからこの国中のすべてに大臣、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとする、この計画を図って実行していこうとするんですね。まあ、それで、そのが今2、3の月が第1の月となって、アダルの月は第12のこの月、まあ、間でこれ11ヶ月間の猶予がある、その中においてですね、もうそれを実行しようとしてから、この王にもですね言って、9節には、もしも王様よろしければ彼を滅ぼすようにと書いてください、私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを分かって渡します、でそしてそれを王の金庫に納めましょうとですね、まあ、銀1万タラントということが書いてありますけども、まあ、1タラントはまあ大体、30キロですね、25キロ30キロというか書いてありますけども、まあ、1キロがですね、この銀の1キロで大体50万と計算してもですね、1万タラントで1億5000億円ですね、もうすごい金額ですよね。まあ、これなるものをユダヤ人から引っ張り取って、まあ、ここにですね13節でですね、書簡は旧詩によって王のすべての州へ送られた、それは第12の月、すなわちアダルの月の13の日の1日から、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの課題をかすめる場合とあった。ですね、このようなこの文章がですね、まあ、昔というこの時代劇なく縦札としてあちこちこう立てられていくわけです、国中。そして王の町もですね、シュシャンの町にも、まあ、これがこの噂されていく、もう国全体にこのようなことが起こっていくわけでありますね。本当にもうとんでもないこの時代に、この状況になっていったわけでありますですね。もうそのような時代がですね、まあ、本当にこの、ここだけのエステル記だけの話ではなくて、まあ、今後ですね、この地上でも再びそのようなことが、反キリストが起こってとんでもないこの時代が来るということも私たちは覚えて、そのための、まあ、信仰生活歩みというですかね、これをしていかなければならないと思うわけであります。そしてエステルの4章ですね、1節では、 モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、アラン布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行きってですね。しかし王の門の前まで来た。誰もアラン布をまとったままでは王の門に入ることはできなかったからであるとですね、まあ、これは王妃エステルに、本当にこのエステルよどうぞこのことをね王に言い知らせて王から憐れみをもらってくれということで、モルデカイがですね本当にこのそのような行動をしていくわけでありますけども、まあ、そこでですね、まあ、全部ですね、このようなモルデカイは、まあ、7節同じことですけども、モルデカイは自分の身に起こったことを全部、彼に告げ、これハマンがユダヤ人を滅ぼすために金の王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。もう一番タラントの銀ですね、まあ、8節にも自分の民族のために王の憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれとですね、王のエステルの事情にですね、固くにこの伝えていくわけです。まあ、そしてエステルはこう返事してくるわけですね、まあ、11節には、王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせばその者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようには召されていませんとですね。しかしモルデカイは言うんですね、あなたはすべてのユダヤ人から離れて、王宮にから助かるだろうと考えてはならない。まあ、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれないということでですね、エステルのこの使命、本当にこのユダヤ人の中にあるこの特別なこの使命ということをこの示唆しながら、本当にこのモルデカイは聖様によってこれを語っていくわけでありますね。まあ、しかしそしてエステルのこの覚悟があるわけですね。18節には、16節ですね、行って主社にいる大臣を皆集め、私のために断食をしてください。3日3晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にますとですね、本当にですね、死ななきゃならないのでしたら死にます。まあ、本当にイエス様の十字架ですね、死ななければならないのであれば私は死にます。もう本当にイエス様のこの人間的に見れば本当にこの弱さがこのあるケース、しかしそれは完全な弱さ、完全なる神様の力の現れにもなるものでもありました。まあ、ここでモルデカイは出ていってですね、エステルが彼に命じた通りにこのしたとこのあります。そしてですね、このように来てですね、本当にこの、まあ、イザヤ書の中にはですね、断食のことがこの書かれてありますですね、ヤウェにこの西へこの祈りですね、まあ、私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないかですね。まあ、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられるとですね、本当にこの御言葉は本当にこの素晴らしいですね。もういろんなこのような追い詰められた、切迫されたような状態の時にご飯も、まあ、入らないような時があるかと思います。皆さんもそのようなことを体験されたかと思いますけども、もう祈らずには折れないですね、まあ、ご飯も少々ね入らないし、もう祈るしかないってですね、まあ、このような時が来る。まあ、しかしこれが 万事を相働かせて神様はですね、益としてくださるお方なんですよね。まあ、素晴らしいお方です。まあ、このことで私たちは週末において、いろんなですね、ことが起こると思います。まあ、黙示録の13章の15節をお読みします。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まないような拝まないものを皆殺させたですね。まあ、AI ジーザスとかですね、まあ、いろんなこの AI によっていろんな宗教ですね、この分析してまた新しいこの神を作ろうとしているこの今、運動があります。また18節、また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせたですね。チップをですね、この手に右手、そしてまた額、まあ、これはもう現に進められているこの現実が世の中にあるわけですね。そしてまたその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにしたとですね。もうこれは本当にアマレクですね。いよいよ神様はアマレクと戦われる、まさしくこのような時代がこの来るんだと。もうすでにこの徐々に徐々にこの歩みに攻めてきているというですね、この現実があるわけであります。もう経営主任先生も言ってくださるし、スマートシティですね、スマートシティがあって AI によるこの監視社会、まあ、その時にもうお金もですね、このある程度この基本的なこの給料を語らなくても、お金をもらいながら生活できるこのベーシックインカムのこの制度、まあ、ものすごく人間的に理想のいいような時ですけども、その中にその以前にはいろんな人口削減、そしてまた監視社会、そのようなことがあってですね、誰も買うことも売ることもできないようにしたというそのような時代が来るんだということをですね、私たちは知っています。またそのことに対面に、まあ、このエステル記も書かれてあるのかなということも思いました。だから私たちは本当に週末に対して祈りということがですね、とってもこの大切だなということを何度も何度もこの準備しているうちに思いました。では第二コリントの11章に移っていきたいと思いますけれども、一節、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのですとですね。というのも、私は神の熱心を持って、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な所有として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですですね。ここで一節にですね、愚かさをこらえていただきたい、あ、実はいや、あなた方はこらえているのですとですね、あなた方こらえているのですとですね、まあ、このようなことがですね、ずっとこの書かれてあるわけですね。こらえているですね、こらえているということが、この19節にもですね、あなた方は賢いのによくも喜んで愚か者たちをこらえています。まあ、20節にも、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食いつかれても騙されても威張られても顔を叩かれてもこらえているではありませんかとですね、もうこのことをですね、ずっとこの我慢してます、我慢してます、よく頑張ってますということですね、ことを言って、それこでこらえているのにそれが限界が来て、パウロその後のことをですね、またちょっと心配しているわけですね。3節にはですね、蛇が割れた首によってエヴァを欺いたように、毎日にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはならないと私は心配しています。だから別のイエスを述べたりとかですね、異なった霊を受けたりとか受け入れたりしたりしてから、まあそういう中でもあっても、もういろんな周りがあってもですね、4節にはあなた方は見事にこらえていたからですということをですね、もうこらえている、我慢している、まあ、それが結局はこの2節にですね、あなた方をですね、一人の花嫁に定めてキリストに捧げることにしたと、まあ、ここまでこう厳しいこの状況下にある。しかしこれは逆にパウロにとってみればチャンスであり、この孤独を乗り切れていけば、本当にこのコリント教会は本当に神様の御心に沿った教会と成長していくんだということをですね、もうここで私たちこらえるとか我慢とかですね、 まあ、なかなか、まあ、いい言葉ではないように聞こえますけれども、キリスト者にとってみればこれはとっても大切な品性に関わるものであるわけですね。キリストの花嫁に定められるようなことになるということなわけですね。また、まあ、いろんなこのパウロさんがですね、まあ、7節にはですね、報酬を受けずにですね、神の福音をあなた方に述べたことが私の罪だったのでしょうかとも、まあ、異端の人たちは本当これをもう詰めるんですね。パウロの説教に対してもこう外見上も責めていくし、本当にこのもう堂々として立派にしてもう自分が素晴らしいことを伝えればいいじゃないかというような形でこう責められてくるんですけども、まあパウロ先生はですね、自分の報酬を捧げして、自分をもらうことせずにもう捧げ切って本当にこのコリントの人たちをですね立て上げようとしてきた、まあ、そのことをですね、だから12節にはですね、私は今していることを今後もし続けるつもりです。もうずっと支え続けるですね、これというところを支え続ける。それは私たちと同じように誇ることがあるとみなされる機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切ってしまうためです。どのようにしてこれ断ち切ることができるかということですね。真似できないということですよ。自制できない。まあ、その本質は高ぶり。目の欲、肉の欲、骨の欲の暮らし飯の自慢ということがその人たちに人たちにはあるから、結局ついてこれないで結果がですねだんだん出てくるんですよって、そこには忍耐がいるかもしれませんけども、まあ14節はしかし驚くには及びません、サタンさえ光の見つかりに変装するのですとですね、まあ、15節ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません、彼らの財布はこの仕業にふさわしいものとなりますってですね、もうへりくだることができない、そのような性質、高ぶり性質ですね、そういうもうアマレクの性質はそういう性質なんですね。そうするときに、まあ、へりくだるときにですね、ヤコブの中では、書の中では、悪魔はあなた方から逃げ去りますってですね、まあ、だから、ヤコブ書の6節、4節、6節を読みますけども、神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですから、こう言われます、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとですね、まあ、さらに言います。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます、罪ある人たち手を洗い清めなさい、ふた心の者たち心を清くしなさいとですね、まあ、このようにヤコブ書には書いてあるようにですね、へりくだることがこの目の欲、肉の欲、暮らし物と自慢に対してもう戦うその力にもなるということですね。まあ、しかし、まあ、見事にこらえているということに対してパウロ先生はですね、別の角度ではですね、まあ、このようにこの書いているわけですね。21節には言うのも恥ずかしいのですが言わなければなりません、私たちは弱かったのですとですね、このようにですね、しかし、人があえて誇るとすることなら私は愚かになっていますが、私もあえて誇りましょうとですね、いろいろこう苦難困難困難にあったことをですね、本当にもう自分は弱くなったということですけども、そこをあえて誇りましょうということをですね、言うわけであります。もうこの弱かったことのですね、この全てのこの勝利するこのへりくだりのこの弱さですね、もうこの絶頂、これがイエス・キリストの十字架の贖いですよね。本当にですね、罪の力、もう自らこの十字架にかけられて処刑される。もう人間的に見てみれば、何も抵抗で殺されてしまって、無駄人じゃないの。ですね、しかしそこには神様の偉大なこの力があり、罪の全人類のこの罪を全部受けてくださった。そればかりではなく死の力をですね、もう人間を恐れと恐怖と押さえつけるこの死の力をよみがえって打ち破られた。そして天の地の右の座に仕えて、全ての支配と権威と権力は全てイエス様のもの、そこに信ずる者を私たちも座らせてくださったとあるようにですね、もうそのような素晴らしいこの イエス・キリストの御足としたっていくとき、弱さの中にあるようなとき、しかし祈るときに、そして主の聖霊様が、真理の御霊がですね、助けてくださるわけですよね。もう愛の力ですよね。愛、13章、第1コリントの13章をちょっとお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求まず、怒らず、人の下悪を思わず、性を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐えていますとですね。本当にこれは私たちが持っているものではありません。神様の品性、真実ですね。だからその真理の御霊によって私たちは祈ることがとっても大切であり、まあ、威厳を伴うこの祈りですね、私たちの個人の徳を高めてくださるこの聖霊様、このいろんなその耐える力も聖霊様がイエス・キリストの十字架で重荷を下ろさせてください。もう御言葉と祈りと聖霊様との交わりですね、これがますます御霊によるこの交わりですね、まあ、これが本当に、私たちは必要である。この世の中に今時代にはますます必要になってくる。そうすることによって本当にこのキリストの花嫁としてのこの品性ですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、私立には知性という神様が本当に私たちを見られるこの根本をですね、どこまで見結んでいるかということを見てくださるんですね。そして本当に私たちをこうそれを結ぶことができるように、また守り、助け、清め、また導いてくださるわけですね。まあ、そのようなお方にますます私たちは思いを心を寄せながら、この時間お祈りしていきたいと思います。祈る時にですね、本当に聖霊様をますます内側にですね臨んでくださり、いろんな窮屈な世の中にこうなってくるかもしれません。しかし、御言葉はですね、まあ、昨日、井上先生がおっしゃいました、いつも喜んでなさい、大切に乗ってなさい、すべてのことについて、感謝してなさいですね、喜ぶことですね。喜ぶ力は本当に私たちはありません。しかし聖霊様が神の国にあってですね、平安を与えて、この世の平安とは異なり、神様は勝利者、本当にヤウェ自身、本当にこのどんなことでも勝利することができる、私たちはその信仰に立っていきましょう。信仰に立って祈っていきましょう。信仰によって歩んでまいりましょう。それでお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、愛するイエス様、感謝します、感謝します、感謝します。主よ、あなたが本当に私たちを愛してくださって、この週末において、この今にしている教を通して、また第二コリントを通して私たちに教えてくださる神の恵み、感謝します。まあ、この御言葉をいつも教えてくださっておられる主の先生を、主をますますください。この韓国において本当に聖霊様の火が、おお、福音宣教の火が必要、必要、必要です。聖霊様通り取り下として持ち出されることを感謝します。この時間もどうぞ私たちに聖霊様の火を注ぎ合って交わってください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します、感謝します、感謝します。いや、わらわらわら、いや、わらわら、祈り続けてまいりましょう。いや、わらわら、いや、わらわら。